준다. 시티 인포메이션.
賢い消費者になりましょうと題して広報3弾に掲載の話題、消費生活センターの相談員さんに分かりやすく解説していただきましょう。そして後半はタイムリーな情報を伺ってまいります。ではまずは相談員の村上陽一さんに不用品の訪問買取にご注意、こちらについてお話をいただきましょう。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。やはりたくさん今の時期はこういうご相談が多いんですか？
そうですね、やっぱりその3月、4月というとその引っ越しのシーズンだったりするし、あのやっぱり買取の業者さんも、はい、あの活発になるかもしれません。
片付けたくなりますのでね、家の中をね。そうすると不用品もあれこれ出てくるということで、じゃあ事例から皆さんにご紹介したいと思います。
はい、
何でも買い取りますという買い取り業者からの電話勧誘がありました。使わなくなった重いマッサージチェアの処分に困っていたので来てもらうことにしました。悪い業者であれば断りたいのですが、センターでその悪いかどうかを教えていただけますかという今回お問い合わせなんですね。
はい、
はい、これをどのように回答されたんでしょうか？
はい、あのセンターの方で回答したのは、センターでは業者の信用性は答えられません。
あ、この業者がいけないとか悪いとかは言えないということですね。
言えないんです。
はい、
はいはい、で、あの当日は、まあ、複数人一人だと心もとないんで、はい、複数人で対応して買取を求めていない商品まで見せるように言われたときは、うんうん、きっぱりと断るようにしましょう。
はい、
で買取業者が居直ったときは、うん、警察に連絡しましょうというふうに伝えております。は
い、つまり対応方法、賢い対応方法を教えてくださったということですね。
あ、そうですね。
はい、もう少し詳しくご紹介ください。
はい、今回は業者に自宅へ来てもらい、うん、不要になった品物を買い取ってもらう時のトラブル事例です。
あ、そうですね。
で、業者が訪問してきて品物を買い取る、はい、まあ、購入するので、この取引を訪問購入というふうに言います。
はい、訪問購入ですね。はい、はい、
で不要品を買い取るというので家に来てもらったら、強引に貴金属を買い取られたなど、自宅で物品を買い取ってもらう際の訪問購入に関する相談が全国の消費者センターに寄せられています。
はい、
特に60歳以上の高齢者の割合が全体の7割を占めているのが特徴的 で、中には就活でまとまった不要品を処分する際にトラブルにあるケースも見られます。あの男女の比率では女性が8割、
圧倒的に多いですね。
そうですね。
はい、
で、三田市内でも、今年度2022年度で14件、はい、そのうち今年に入って、まあ、2月3月で7件情報が入っている、
その半分以上を占めている
状況です。
そうなんですね。うん、
でこのようなトラブルの拡大を防ぐために、はい、2013年、ちょうど10年前になるんですけど、
はい、
特定商取引に関する法律が改正され、自宅で買取業者に物品を買い取ってもらう際の、はい、消費者を保護する制度や、その業者が守るべきルールが定められています。
はい、
しかし、寄せられている相談を見ると、こうした制度やルールを、その消費者はもちろんですね、業者も理解してないことがあってですね、
はい、
あのトラブルに遭ってしまうようなケースがあります。
じゃあぜひ、あの分かりやすくアドバイスをご紹介いただけますか？何点かありそうですね。
はい、
はい、ご紹介。
アドバイス順番に、あの5点あるので、
はい、あ、5つ、はい、分かりました。はい、
1つ目、
はい、
突然訪問してきた購入業者は家に入れないようにしましょう。
じゃあもういわゆる呼び鈴とか何かでピンポーンと来た時に、突然訪問してきた購入業者は家には入れないようにしましょう。
はい、はい、訪問購入をしようとする購入業者は、はい、突然訪問して勧誘することは禁止されています。
あ、禁止されているんですか？
はい、あの訪問販売
は
ありますよね。
はいはい、
あの売り込む方は別に禁止はされてないんですけど、うん、
はいはい、
訪問購入は要請して来てもらうという形になってるんで。
そうですね、
あのいきなり来られるのは禁止。
禁止ということです
か？
わかりました。
で、はい、このような禁止行為をする購入業者は家にいないようにしましょう。はい、
うん、
また事前に連絡をしてきた購入業者であっても、勧誘に先立って、はい、購入業者の名前とか買い取る商品、
はい、
を明示しない購入業者との契約は避けましょう、
はい、
例えば今の話ださっきの話だったらマッサージチェアだけを買い取ってもらうんだったらいいんですけども、はいはい、それ以外にも買い取られる時があるので注意ということです。
はい、
それから2つ目、
はい、
買い取りを承諾して、あ、これですね、はい、買い取りを承諾していない貴金属の売却を迫られたらきっぱり断りましょう。
はい、買い取り承諾をしていない貴金属の売却を迫られたらきっぱり断りましょう。
はい、はい、まあ、今回はマッサージチェアでしたけども、
そうでしたね、
そのマッサージチェアならマッサージチェアを買い取ると言って訪問したにもかかわらず、うん、はい、突然貴金属はないかなどと当初の話とは別の物品の場合、
はい、
売却を求めることは禁止になっております。
これも禁止なんですね。はい、
でこのような禁止行為をする購入業者とのトラブルは後を絶ちません。
え、そうなんですね。
トラブルに巻き込まれないためにもきっぱりと断りましょう。
はい、
でこのきっぱりと断るというのがですね、口で言うと簡単なのですが、
そうですね、ここではいつもおっしゃっていただいてますがなかなか難しいと思います。
その場で実行するのは難しい、
そうですね、
ことです、
はい、
で相手も商売ですよね、
はい、
なのでできるだけお金になるものを買い取りたいでしょうし、はい、で慣れているので話の持っていき方がとても巧妙です。
あ、そうなんですね。
なのでその高齢の女性一人で応対している場合など、まあ、話の流れに従って言われた通りその、まあ、指輪を見せてみたりですね、貴金属を見せてくださいねと言われて、はい、出してしまったり、
うん、
かといってその大きな声で凄まれたり、
あ、これも怖いです ね、
ねして、まあ、断りきれないという場合があります。
はい、
で後で家族に話をしたら、なぜ断らなかったんだって叱られたという話もよく聞きます。
はい、
で一人では応対せず、はい、必ず複数人で応対するように、
うん、
できれば男性に立ち会ってもらって対応するように助言しています。
はい、わかりました。なかなか突然のそういう向こうの巧妙なお話にうまくこう断るというのは本当に難しいかもしれませんが、何人かいたらちょっと気づくかもしれませんしね。
そうですね、
はい、
なかなか一人だと そこまで気が回らなかったり、
ね、
気が動転してたりするん で、
そうです、ね、
冷静な判断がなかなかできないということがあるかもしれません。
はい、わかりました。
はい、3点目、
はい、
購入業者から交付された書類をしっかり確認しましょう。
はい、購入業者から渡される書面があるわけですか。
はい、
じゃそれをしっかり確認しましょう。じゃあ詳しく教えてください。
はい、訪問購入では、うん、申し込みまたは契約の際に、はい、購入業者から消費者に対して取引内容を記載した書面を交付する必要があります。
はい、
で取引内容は物品の種類、
はい、
で買い取る値段、
はい、
それと購入業者の名前、
はい、
住所、
はい、
連絡先ですね、この辺の書いた書類を渡す必要があります。はい、もし購入業者から書類が交付されない場合は、
うん、
交付を求めましょう。
あ、はい、はい、
で書類が交付された場合でも、うん、購入業者から交付される書面に買い取られた物品の特徴が明確に、
うん、
記載されているか、
はい、
物品数に間違いはないかなど、はい、きちんと確認しましょう。
はい、
また購入業者との間で食い違いが生じないように、うん、一点一点購入業者と相互に確認するようにしましょう。
はい、
指輪5点とか言われてもどれかわからないんで、
確かにそうですね、
この指輪はこれ、この指輪はこれというふうに、はい、こう一品一品分かるように書いてもらう。うん、
で特に特徴なども含めてですね。
そうですね。色とかね、
はい、
形とか。はい、書面は購入業者の連絡先の把握や、うん、契約内容の確認のために重要であるだけでなく、
はい、
解約とか、物品の返還を求める際にも必要になります。
はい、
後々のトラブルを避けるためにも、はい、書類を交付しない購入業者、
はい、
不十分な書面を交付する購入業者とは契約しないようにしましょう。
はい、例えばその中に解約も申し出ることができますが、そういう一文はあるところもあるし、ないところもあるんですか。
その次の項目で出てくるんですけども、
はい、
書いてないとダメなんです。
はい、書いてないとダメ。じゃあそちらに移っていきましょう。お願いします。
はい、クーリングオフ期間内は購入業者に物品の受け渡しを拒むことができます。
クーリングオフ聞くんですか。
聞きます。
はい、クーリングオフ期間内は購入業者に物品の引き渡しを拒むことができる。詳しく教えてください。
はい、ちょっと慣れないと違和感があると思うんですけど、
そうですね、
クーリングオフが効きますというのが一つと、
はい、
物品を売却の、契約をしても、はい、その渡してしまうと購入業者がその品物を紛失したり、第三者にその売却してしまったりするリスクがあるんですよね。
ありますね、はい、
なんでその、クーリングオフ期間内であれば、
はい、
物品の引き渡しを拒むことができます、
はい、
で本当に買い取ってもらう必要があるのか冷静に考えるためにも、契約後すぐに購入業者に物品を渡さず、クーリングオフ期間が経過するまでは物品を手元に置いておくという選択肢がある。
あ、そういうこともできるんですか。
はい、なんで、すぐにもう手放していいようなやつは渡したらいいんですけど、やっぱりそのちょっと考えたいなというものについてはクーリングオフ期間まで待ってくださいということが言えると。
これなどはもうまるっきり教えていただかないとわからないことですね。
そう思いますね。
で、このクーリングオフっていうのは今まで私たちが聞いていたのは突然の訪問だったので、今回の場合は突然の訪問はダメだと、
はい、
例えば消費者側がその業者を探して電話をしてそして訪問してもらった場合はこれには当たらないんですか。
その時にこれを、買い取ってくださいと言っているものについては対象じゃないですけど、それ以外のものを言われた時にはクーリングオフの対象になる、
はい、で業者が電話をしてきて、はい、いかがですか、不要なものありましたら引き取りますよとありました。それで、先ほどのように大きなマッサージチェアがあります、はい、で来られました、はい、で書類を交わしたけどもうちょっとクーリングオフの期間が終わるまで置いといてっていうのはいけるわけですか。
いけます。
わかりました。自分からかけたのと業者からかけたのの違いっていうのがあるわけです ね。
クーリ
ングオフが効くか効かないか。はい、了解しました。ありがとうございます。クーリングオフが業者からかかってきて来てもらった場合には効くということでした。
で、ね、
ありがとうございます。
はい、で5点目ですけど、はい、購入業者とトラブルになった場合には、このようにややこしいんでですね、消費生活センターに相談しましょう。
はい、
当初の話とは異なる物品の売却を迫られたり、クーリングオフを妨害、クーリングできませんと言われたり、
はい、
そういうこともあったりするんで、その中で業者とのやり取りの中でトラブルになった時は、消費生活センターに相談してください。
はい、
また家に勝手に上がられたりですね、脅されるような言動をされる場合もあるようなんで、身の危険を感じる場合には警察に連絡しましょう。
はい、
それから貴金属をこう出していると、はい、隙を見て、奪っていく事例も
そうなんです
ありますので、購入業者の目の前に品物を出したまま、
はい、
違うところに
ちょっと席外したことはもうしない
ようにしないで購入業者の目の届かないところに置いておきましょう、
はい、はい、分かりました、
ということでございます。
はい、
はい、
じゃあ今詳しくアドバイスいただきましたが、ではもう一度改めてまとめてご紹介ください。
はい、繰り返しになりますけれども、はい、購入業者は事前に連絡なく消費者宅に訪問して勧誘することは法律上禁止されています。
禁止だという。はい、
また勧誘を行う前には購入業者の名前名称と明らかにしなければなりません。それと、消費者が衣類の買い物をお願いしたいと言っても、来訪や見積もりを依頼したりしているにもかかわらず、消費者宅を訪問した際に、突然貴金属はないかなどと、当初の買い取りの対象とは別の物品について売却を強く求められるケースが見受けられます、
はい、
多くは貴金属の売却を求めるものですが、はい、訪問購入ではこうした勧誘方法は禁止されています。
これも禁止されている。
はい、で購入業者は消費者から契約の申し込みを受けた段階で物品の種類や特徴、購入価格などを明らかにした書類を交付しなければなりません、はい、またクーリングオフに関する記載をした書面の交付や、クーリングオフ期間内は物品の受け渡しを拒むことができる旨の告知をしなければなりません。
あ、はい、
で 契約に関してのルールを購入業者が遵守していないために、うん、消費者がクーリングオフのことや引き渡し拒否に関する制度があることを知らないまま契約してしまって、うんうん、はい、そのまで商品を渡してしまいトラブルに陥っているケースが見受けられますので注意してください。
はい、わかりました。
で最後にクーリングオフに伴って売却した物品の返還を購入業者に求めても物品が返還されないケースがあります、うん、
は
ね、クーリングオフ期間内に物品を第三者に転売してしまったり、うん、管理体制が問題で物品を紛失し しまったりすることがあります、はい、それとそもそも購入業者と連絡が取れない場合もあります。
そうですか。
なので、怪しい、信用できないというふうに感じたらきっぱりと断ることが大切です。一人では負けてしまうんで、複数人で対応してトラブルに巻き込まれないようにしましょう。
はい、わかりました、はい、
でこの情報については広報サンダーに記載の載せてさせてもらってますけれども、サンダー市の消費生活のホームページにも掲載していますので、はい、ぜひご覧ください。
はい、わかりました。では困った時の連絡先ご紹介ください。
はい、三田市消費生活センターの電話番号は 079-559-5059 です、はい、相談日は月曜日から金曜日と第2、第4土曜日、受付時間は10時から17時です、はい、場所はキッピーモール6階の三田市まちづくり共同センターの中にありますので気軽にお越しください、はい。お休みの時は全国共通の消費者ホットライン188、はい、いややに電話していただくと空いている消費生活相談窓口か国民生活センターにつながるようになっています、
はい、
何かありましたら気軽に遠慮なく消費生活センターにご連絡願います。私たち相談員が丁寧に相談に対応いたします。
ありがとうございます。特にお年を召された方、いろいろとご自分の話は苦手だとか行くのが恥ずかしいなと思われている方もおありかもしれませんが、結構皆さんご利用にもなってらっしゃるようですし、
はい、
お一人で悩んでらっしゃると解決策がどこにも出てこないけど、一刻も早くご相談されるといい形が、ね、出るかもしれませんのでね。
そうですね、
はい、ぜひキッピンモールの6階気軽にお出かけくださいとお声掛けがありました。前半は相談員村上陽一さんに不要品の訪問買取にご注意くださいについてお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは後半は入れ替わっていただいてタイムリーな話題をご紹介いただきましょう。ではもう一度、連絡先などをご紹介しておきます、ご相談の連絡先の電話番号です。 079-559-5059 079-559-5059 です。キッピーモール6階、月曜日から金曜日までと第2、第4土曜日、朝10時から夕方の5時までお入りいただくとお話ができます。お電話でも同じ時間になりますからね、ぜひご利用いただきたいと思います。それでは後半、入れ替わっていただいたのがまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんです。タイムリーな話題今日もご紹介いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ピックアップしてくださったのは定期購入にご注意をという、
はい、そうです、はい、
こちらを選んでいただいたのはなぜでしょうか。
はい、消費生活センターには、はい、まあ、定期購入の契約トラブルについての相談が、まあ、多数寄せられております。
そうですか、
まあ、そこで今回は事例とアドバイスについてご紹介したいと思います。
はい、わかりました。よろしくお願いいたします。
お願いします。
では事例についていただいておりますので私からご紹介しましょう。およそ3ヶ月前に父が拡大鏡が今なら通常価格の半額で販売されているという新聞の折り込み広告を見まして、注文するために母が訪問業者に電話をしました。その時販売業者から目にいいサプリメントがあるのでサンプルを送りますと言われたそうです。そして後日拡大鏡とそのサプリメント1袋が届きました。一緒に届いた明細書兼請求書では拡大鏡がプレゼント、サプリメントがおよそ3000円と記載されていておかしいと思いました。そのおよそ1ヶ月後販売業者から以前と同じサプリメントが届き、さすがにおかしいと思って販売業者に電話で連絡しましたが混み合ってつながりませんでした。さらに1ヶ月後また同じサプリメントが届きました。 明細書券請求書を改めて確認すると1年定期と書いてあります。このままでは今後もサプリメントが届いてしまいます。どうしたらいいんでしょうか。サプリメントの定期購入を注文した覚えはありません、という。なんか最初はね、その拡大鏡が半額だから、はい、でちょっと電話をしたら、あの目にいいのがありますよ、サンプルで送ると、はい、サンプルとも言ってるわけですね、はい、じゃあこの件についてアドバイスご紹介ください。
はい、電話、注文時に、販売業者から、定期購入を勧誘されてもですね、理解できなければ、その時にきっぱり、断ってください、電話注文時に販売業者から、別の商品や、複数月分の商品を勧められても、興味がなければ、きっぱり断るようにしてください。
そうですね、
はい、で興味を持った場合でもすぐに注文をせず、定期購入になっていないかなどよく、確認をして、内容が十分に 理解できない場合は、きっぱりと断ることが大事になってきます。
はい、
二つ目としまして、電話注文時の勧誘で不要な商品を、購入したり、意図しない定期購入の契約は、結ばないように、ご注意してください、特にテレビ、ラジオショッピングや、新聞広告を見て販売業者に電話で注文するときは、定期購入かどうかの勧誘に、非常に注意していただきたいと思います、で3番目ですけども、高齢者の家族や周りの方の、被害に遭わないために、見守りをすることが重要になってきます、で、意図をせずに定期購入の契約になってしまい、困っていることがないかを、気配りをしてください、高齢者が、定期購入をうまく解約できずに放置しまっている、してしまっている場合にはですね、家族などが、解約の手助けを していただけたらよろしいかなと思います、で高齢者の消費者トラブルの場合は、家族やホームヘルパー、地域包括支援センターなどの職員からでも、消費生活センターに相談することができるので、こちらの方に相談していただきたいなと思います、
じゃあ今回の場合のような場合は、今回ちょっと解決策までは、書いてございませんけれども、これはやっぱり見てるとさ、サンプルだとか、どこにもそういう定期購入がなかったら断りようもないですけどもね、どのようにこう対処したらいいんでしょう
か、ね。なかなか個人ではですね、業者の方も、ちゃんと契約してるんじゃないかなというふうに話がなるので、なかなか対応はできないと思うので、その場合はもうすぐにですね、三田市の消費生活センターに電話していただいて、間に入っていただくなりしてですね、解決した方がいいかなと思います。
なかなか個人では対応が
難しいですね、
ですから、この方のように1ヶ月、さらにまた1ヶ月と待つよりも、来た段階 で、ご相談に行かれる方がいいかなということで、そこでちょっと解決の糸口も見つかるかもしれない。分かりました、ありがとうございます、では最後にまとめていただきましょう、
三田市消費生活センターでは、悪質商法、契約トラブル、多重債務、製品事故など消費生活に関するご相談をお聞きしております。また市内で発生している消費者トラブルの情報や悪質商法への対策についても、さまざまな事例をホームページに掲載しております。地域での啓発注意喚起のため、資料や情報が欲しいというご要望があれば、お越しいただいてもぜひお気軽にご相談ください、三田市駅前キッピーモール6階まちづくり共同センターの中に消費生活センターがございます。電話番号は 079-559-5059 です。相談日は月曜から金曜日および、第2第4土曜日で、相談受付時間は10時から17時となっておりますので、よろしくお願いいたします。
とにかく一刻も早く行かれることをお勧めということですね、ありがとうございました。後半はまちづくり共同センター消費生活ご担当の小寺武さんにタイムリーな話題ご紹介いただきました。どうもありがとうございました、
ありがとうございました。
第3月曜日は賢い消費者になりましょう、つまり騙されない消費者になりましょうと題して、広報3弾に掲載の話題とタイムリーな情報を伺ってまいりました。次回は4月17日を予定しております。次回もぜひお聞きください。